はい、こんにちは、大竹誠です。今日は9月の20日金曜日。今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして金曜日は
ラバーガールの富永と
大水です。
お願いします。
はい、もうね、やっと秋っぽくなったかね。もういいかね、もう秋が来ました、うん、って言いますよ私は。
あ、やっていいと思います。いいですか。25度以下ですからね、はい、24.3度。
秋が来ました。
秋告げましたね。
秋を私が告げました。どこよりも早く
出ました、
うん、もう梨は食べたでしょ。
え、
梨
は食べました。
食べてないよ。
あれ、
え、なんで秋来てないじゃん、大竹さんとこに。
ブドウ食ったよ。
ブドウ食べた。栗は。
え、
栗。
栗なんかまだ食ってないよ。
まだちょっとしか来てない。
え、何が。栗、栗食ってないな、まだ。
サンマは食べました。
サンマね、食べたよ。
あら、よかった。
450円。
高い。
1尾っていうの。
1尾
450円。
高いっすね。普通100円ぐらいでも。
700円台の時食べた。う、
700円。
高いの自慢。高いの自慢かよ。高ければいいの。味でだろ。どうだった。そう、どうなんだ。だけどそのなんか俺が食ったのね、痩せてたんだよ。
はいはい、
うん、なんか知らないけど450円のやつ。
ちゃんと生焼いてるって書いてさ、うん、去年のやつ冷凍して焼いて出して、実は一番去年の遅い時期のだったりして。大丈夫、生って
書いて。450円だよ。去年450円だよ、お前。
外で食べての値段
違うよ、うちで買ってきて食べてんだよ。
僕この前外で食べたら、うんうん、あの丸々1匹150円でしたよ。
嘘つけば。
本当です。
それは冷凍ですよ。
それは冷凍だよ。
いやー、でも冷凍とは思えない、
冷凍、う
ん、多分小ぶりでちっちゃいと今年のだと思いますよ。あの今年取れなくて、
あの小ぶりで小さかったです。はい、
多分
もう実に小ぶりで小さかった。
痩せてた
んです。痩せてました。油も乗ってませんでした。あんまり
ダメなんだ
けど。何ダメなんだ。大水なんか、はい、お前絶対去年のだ
から。すごい大きかった。
そんなの出てねえって。
美味しかった。油
乗ってて。お前味覚が分か、冷凍かどうかも見分けつか、う
ん、冷凍か
でも分かんないよね。
分かんないです。
冷凍かどうかなんて、今技術も発達してるし、ね。まあでもまあ高えなと思って、もうあれだよね、気候変動とかでどんどん変わってくんだろ。なんか取れる場所とか、うん、取れなくなっていっちゃうんでしょ。
いや、そうそう、だから子供の頃に、うん、もう毎日食卓に乗ってて、うん、ケッと思ってたものが、うん、今食べたくなると高かったりするよ。
そうだよね、うん、うなぎなんかもね、ケッて思ってねえよ。昔から高えよ。
え、じゃあ、うん、ホッケ
なんか、
ホッケどうよ。昔って、うんうん、すごいケッて思うぐらい毎日食卓にあったけど。
あ、お前秋田だから。
あ、そう、青森
青森だから、ね、青森はもう青森って言ったらもうホッケとスケソウダラしかなかっただろ。
そうそう、あるわ。ニシンとかサバとか。あ、そう、
ニシンか。
ニシンも高くなった。あ、
ニシン御殿ってね、みんな、
え、
知らないの、向こうの。
知らない。
ニシンが豊漁で、はあ、もうみんな昔はそれで蔵立ってたんだよ。
へ
ー、新御殿って言われてたんだよ。
今はやっぱり昔ほどは取れなくなった、
うん、いやいや、もう取れもしないだろうし、なんか取れすぎたか何かで、そのまあ意外と小骨が多いじゃない、ニシンって、まあ、手前のところとか、まあ、それであんまりなんかこう言わなくなっちゃったのかな。
ね、前にさ、うん、ここに、うん、お客さんで未来の予想図書いてる人いたじゃない、
う
ん、
いたいたいた、う
ん、あの本の中にさ、うん、マグロが食べられなくなるって近い未来で書いてあったの、私すごいよく覚えてんのよ。だから、うんうん、なんかマグ、こうみんなでご飯食べに行ってマグロの刺身とか出されると、もうお腹いっぱいってギブと思って、もう最後の一切れ頑張って食べれるしてんだ。もう食べれなくなるかもしれないから。
そんなすぐ食べられなくなる。
あのね、マグロ の養殖技術ってないの？
いや今研究してる
んだよ。大学生とかが
やっつけるんだけど、なんとか大学って
有名なところ。そうなんだけど、
近代マグロ、
近代のマグロ。
未来年表は、うん、多分私まだ生きてるんじゃないかっていう時期だったような気がするんだよな。そこだけすごい鮮明に覚えてる。
あの昨日あたりの新聞で AI の技術か何かで、うん、タイとかああいうのが、まあ、養殖なん
ゲノム、ゲノム編集の技術ですね。
技術？
ゲノムって
遺伝子の、まあ、操作というか、うん、遺伝子を編集する、うん、
だからもう遺伝子編集は当たり前、当たり前で、そのこれは遺伝子編集がどうのこうのっていう表示義務もいらなくなる。
いらない今のところいらない方向で進んでるっていうことですよね。
だから
もう食べ物とかか、
うん、だからもう食べ物だから、まあ、俺見てたのはそのニュースではタイが泳いでて、うん、たくさん泳いもう死ぬほど泳い、うん、もうぐっちゃぐちゃ泳いでて、うん、下にあのゲノム編集でどうのこうのっていうから、
なんか肉厚なタイとか、うん、あの 高血圧に効くトマトとか、そういうのをゲノム遺伝子を編集することによってできるっていう。
卵のうちとかからゲノム編集ってやっぱりしなきゃいけないのかな、
まあ、遺伝子編集だから相当初期段階からってことじゃないですか。
なんかカスタムを変えるみたいので、ちょっと羽くらい欲しい。
全部編集しました。
マグロ味のタイ、
マグロ味のタイ、
わかんないよ、できるかもしれないよ、うん、だってゲノムでしょ、だって詳しいことは分かんないけど、
う
ん、
そうすると身は白くなるのか赤くなるのか、
ね、いや分かんないけど、
どっちのつもりで食べればいいん
だ。確かにね。
今のはちょっと私の言い方があの的外れて、しかもオーバーだったことは認める。
もっと安い方がいいですね。マグロ味のイワシとかの方が、
あ、いいですね。
でも私イワシ味が好きなの。
イワシ味のマグロ。
あ、損した。
トビチジャイを知らないで、このイワシがまた高いんだ今。
そうなんですか。取れなくなって
きた。イワシが取れなくなって、またイワシはで、足が速いんだ。知ってるかお前。
あ、そうか。そ
いや、何が弱いかすか取れ
て。魚に弱い。
なるほど。お前あの腕治ったぐらいに頭よく。それも大丈夫なんですか。どうなの。
いや、まだね。あのリハビリ。
いや、まあ、ギブスは取れました。大丈夫。ギブス取れました。
あんま伸ばしたらダメです。
伸ばしちゃいけないの。い
や、まだね、うん、完全には伸びないんですよ。
え、なんなの。え。
まだこれぐらいしか。
どこ
今腕触ってますけど、
大谷さんが。ギブス取ったらさ、うん、肘からさ、うん、指先まで長くなったと成長して。
そんなことないと思う。
気持ち悪くない。
こいつ長いんだよ、もともと。
遅くなったんじゃないですか。
もともと長い
の。おかしいよ、その長さ。合ってないもん、体に。
じゃあまだ右手はあんまりうまく使えない。
まだそうですね、うん、もう、うん、曲げるのも90度ぐらいまでしか、うんう
ん、まあ、基本 L 字型はキープしながら、
これ以上曲げられないんで。
あ、使ってみた。
使ってみた。右腕。あ、使ってみました。はい、
どうでした。
あの、意外と悪くなかったです。なんか新鮮でした。
新鮮、はい、新鮮です、はい、これが俺の右腕かみたいな。
自分の手じゃないみたいな。
はい、よかったです。
バカや。よかったです。
ぎこちなさがね。
ぎこちなさが、
はい、いつきちんと動くようになるの。
まだあと1ヶ月ぐらいって言われましたね。
受けやべりやって。かかるね、
はい、うん、いいね。もうなんか回復力も若いから、そうね、こうバンバンってこう、
そう、若いっていうか、私たちが結構年になってきただけで、別にこの2人若いわけ
じゃない。山があるが特に若いわけじゃない。
若いわけじゃない。
ちょっと今腕触ったら、
あ、そう、
いや、もう全然全然
ピチピチ
してます。ちょっと腕触って全然違う。
あ、室井さん今触りました。撫でてる。
あ、本当だ。
だろ、
違います。撫でして、
撫でたらあれだろ、わかるだろ、
その分かる、
若さ感
わかる。なんかお風呂に入っても水を弾きそう、
弾きそう、
まだギリ
弾きそうだろ、うん。俺なんかも全部吸い取っちゃうよ。あ、もう年取って思い出したけど、昨日か、あ、違うな、3日ぐらい、何時だったか、ノアだったっけ、こう、何しようとしたんだっけ、あ、そうだ、 朝着替えようとした、うん、朝着替えようとして、はい、気がついたらパンツまで脱いでたんだよ着替えようっていうのと、うん、風呂入ろうっていうのと途中で意識が分かれたんだ
よ、ね、やばい、うん、そこの先私は分かっちゃったけど言っていいかな、
うん、何、
うん、そのあとは、うん、パンツ脱ぐとちょろちょろちょろってしちゃう、だから間違えて
漏れてねえよなんで脱いでから漏れなかったって漏れるのは履いてる時だっていいじゃない、うん、あのなんだっけ NHK のチコちゃんっていう番組やって、うんうん、それのなんかあの専用の雑誌みたいな、俺 NHK で起こったんだけど、専用の雑誌みたいな、まあ、尿漏れはするみたいなことは番組でしたんだけど、はい、そのなんか俺の写真があって、その下に尿漏れ進行中って書いてある俺年中ダラダラ漏らしてるような、ずっとおっこ漏らしてるようなイメージじゃん。そうじゃねえよと、うん、それ漏れるけど、はい、それ止まってる時ってちゃんとある、今なんかもうビシッとビシッと止まってるよと、
ずっと出てるみたいな、
写真が下に
湧き水のよう
お前の例えは好きだけど、そのお前の例えはすごく、トビの例えは、はい、湧き水のようには嬉しいけど、はい、嬉しくねえ湧き水すな、
ちょろちょろちょろちょろ
ちょろ、ちょっとね、
ちょっとありがたい感じします、
ね、もうちょっと冷たかったらね、
暖かい、
生暖かいからね、体の中から出てくるからね、まあそんな時期だけど、もう秋ですね。サンマは食べて、ブドウは食べ、
梨美味しい、今年の
梨美味しい、うん、梨食ってねえな。なんで大水梨食ったの？どこで食ったんだよ。誰で食ったんだよ。なんで右手使って食ったのか。どうやって食った
の？その時は左で食いましたね。
いや、普通に買って食べましたよ、梨。
そう。
はい。美味しかったです。
あれだよ、もう今度の台風で結構バラバラバラバラ落ちてるんですね。
そうだよ、ね、ひどい、うん。なんだっけ。うんうん、農業の日だ、農業とかそっちの被害だけでもうすごいことになってね、うんうん、額、うん、
こういうの災害の補償とかああいうのって出ても随分遅れたりするんでしょ、
うん、でもなんか私がそれも調べたんだけど、うん、意外ともうこうやるんだって決めるじゃん、うん、対策本部作って、うん、で予算なんて後からつけていけば載せていけばいいから、うんうんうん、やっぱりこれをちゃんと災害で救出するんだって決めるのが大事みたいよ、うんうん、そうするといっぱい最初から人とか物とか運べて、
ああそうなの、うん、最初にこう決めちゃうと、まあ、例えばだけど、うん、自衛隊の人たちに手伝ってもらうみたいなことも動員がたくさんできたりするってこと、
うん、そういうことじゃないかな。
これ裏で聞いた話だけど、うん、激甚災害ってあるじゃない、うん、で、ま、これは何、国が発表するの、これは国の方が
激甚災害、国が認めて、自治体が払ったお金を後で補填するっていう仕組みみたいですね、うんうん、
仕組みになるわけでしょ、うん、でこの激甚災害っていうのが、まあ、これ表なんだからちょっと噂話の域で聞いた話だから、うん、正確なことじゃないんだけど、うんうん、なんかね、やっぱ激甚してってなんかこうお亡くなりになった方の、
私もちょっと聞いた、うん、
なんか人数と関係するみたいな話を、ちょっと裏話だけどね、まあ、本当のとか知らないよ。
だからやっぱり基準指定するためにある程度この数字的な基準があって、その被害を集約するのに時間がかかってるからすぐには指定できないっていうことのようです
ね、はい、まあ、でもさ思うけど、まあ、そういうなんかその激甚にね、災害指定にするためにね、そのなんか怪我した人数とかさ、そういうののなんかこう枠ってちょっとおかしくない？だって今回なんかは、まあ、お亡くなりになった方は、まあ、お亡くなりにはなってるけども、まあ、人数的にはちょっと少なかったじゃない。
今熱中症でお三方、う
ん、それからその後なんだよね、うん、
あと熱中症はちょっと あとじゃん、うん、で電源喪失とかそういうのがあって、うん、だけどもう千葉上空からパーって見りゃ、うん、これ誰が見たって あ、これもうすぐ激甚災害指定だってなんかこう思うと思うんだけどね、うんうん、
あとは私が今、うん、あれって、うん、あの、うん、災害対策本部って開かれたの、うん、
いや結局作らないですね。
私それがおかしいと思ったし、うんうん、あとなんか予算ちょっとつけたじゃない、
13億円って
13.2 億って発表してたじゃない、うん、でも文春調べによると、うん、あれだよ、あそこの加計学園グループに使ったお金440億だったりするしさ、うん、この間のトウモロコシ、うん、アメリカから肥料の買うっつったの600億なんだよ、うん、なんか資金ってっていうかみんなのだよ、うん、やられてその災害に遭った人たちってやっぱり心が弱くなってるじゃん、家とかさ、うん、壊れちゃったりして、そういう時に、うん、こんだけ予算かけてもやるよって真っ先にそれを言った方がいくない？その 13.2 億が安すぎるんじゃないかって言ったら、うん、予算なんだからこれからちょぺちょぺ、うん、またあのかけるんだ。
ちょぺちょぺってなんだよ。
これから 13.2 億が
ちょびちょびだろ、
うん、ちょぺちょぺいいでしょ。 13.2 億ってバンって発表して、
それおっぱいする時の音、
それが
それもおかしいですよ。それちょっと違う
だけど、その発表ので安すぎるんじゃないかっつったら、これから何、ちょぺちょぺじゃなく
て、ああちょろちょろちょろちょろ
出してくるんだから、うん、その批判はおかしいって言ったけど、うんうん、なんていうのかな、うん、私は違うと思う、うん、もっとだって 13.2 億た農業の被害に当てても全然足りないじゃん、うんうん
うん、だからね、思うんだけどさ、うん、こう、まあ、大きな国があって、うん、民主主義の国があるじゃない、うんうん、そうするとさ、あっちこっちにこう例えばそうやってどうしようと思ってる人たちがいるわけじゃない、今度の巨南地区とかそういうとこだって、それから、まあ、太田さんと番組前に始まる話したけど、意識ダムのね、
はい、長崎県の
意識ダムの、ね、少女が泣きながら読み上げて泣いて読めなくなっちゃったっていう記事が出てるわけじゃない、うん、まあ、12家族がダムの下に沈むっていう話だよね、うん、これはさ、まあ、それとかも大きく言えば沖縄とか福島の問題とかたくさんあるのをさ、うん、このなんかこう民主主義のくせにさっていうのも変だけど、うん、なんか局所をこう置き去りにしていく感じがなんか俺してしょうがないんだけど、
それ、うん、昨日の私、うん、あの東電の判決でも、うん、すごいそう思ったよ、うんうん、
はい、そういうお話が出たところで、最初ちょっとね、じゃあ今日少し早めですけど、太田さん、
はい、
ずらっと言ってください。
今日4項目取り上げたいニュースがあるんですが、うん、まず一つは室井さんがおっしゃった朝日新聞の記事ですが、うん、2011年3月の東京電力福島第一原発事故をめぐって旧経営陣3人が業務上過失致死傷罪で強制起訴された裁判、東京地方裁判所は昨日、勝俣恒久元会長、竹黒一郎元副社長、武藤栄元副社長の3人の被告にいずれも無罪の判決を言い渡したというニュース、
はい、
それから2つ目は、政治家の皆さん何言ってんの何やってんのっていうちょっと疑問符がつくようなケースを3人、これは小泉進次郎環境大臣と、それから高市早苗総務大臣、それから大阪維新の会に所属している大阪府の松原市議会議員の話、このお三方の話が2つ目、うん、で3つ目が今回の台風15号でいろんな被害が広がっておりますけれども、千葉県市原市のゴルフ練習場のネットを支える鉄柱が倒れ込ん で住宅被害を受けた住民の方々が練習場のオーナー側から被災家屋の保証をしないという、うん、そういう意向を伝えられたケース、う
ん、ネット140メートルって書いてあったよ、
そんなに倒れたんだ、
うん、だから家下よ、その、はい、
そして4つ目がそのあまり AI などの人工知能に頼りすぎると大変なことになるんじゃないかということで、今や100万円でドローン、軍事ドローン作ることができて、しかも小型編隊飛行レーダー回避で、自律的に殺人行為ができる殺人ロボットが、これからどんどん広がるんじゃないかという懸念と、それからフランスのパリで、地下鉄が3駅をすっ飛ばして前の電車に、追突しそうになったというケース、
まあ、AI の話だよね、
はい、この4つを今日はちょっと考えてみたいなというふうに思います、はいはい、
最初に戻って、一番最初の
東京電力の元
東京電力の話を、はい、もう一回
幹部3人に無罪判決が言い渡されたケースですね、はい、うん、これ長淵健一裁判長は事故当時巨大津波を具体的に予測して対策工事が終わるまで原発の運転を止めるべき法律上の義務があったと認めるのは難しいとこういうふうに言ったんですが、まあ、判決の骨子としてはですね、最大 15.7 メートルの津波の予測の元になった国の長期評価は具体的な根拠を示していないので信頼性に疑いが残ると、実は部下の方々がこの3人のその幹部たちにトップ企業の中枢の人たちに 15.7 メートルの津波が来るかもしれないから対策を取らなきゃいけないですよっていうふうに進言はしてたというのが今回の裁判で明らかになってるんですけども、その根拠となる国の長期評価が、具体的な根拠が示してないで信頼性に欠けるということで、これに対策取らなくても別に問題ないという判決ですね。それから事故当時の知見だと3人に高さ10メートル上回る津波を予見してあらかじめ見通して安全対策が終わるまで原発を止める義務があったとは言えないと、これは原発を止めるというのは当時の社会状況から考えると相当ハードルが高いので、これは安全対策を終わるまで止めるっていう判断は多分できなかっただろうというそういう判決。そしてちょっとこれ驚いちゃうんですけど、事故前の法の規制は絶対的な安全確保を前提としていない、3人に刑事責任は問えないと。つまり絶対的な安全が当時の法律や社会のこう環境だと3人に求められていなかったというそういう判断なんですね、
はい、いかがですか室井さん、これは
だから、うん、そういうひどいなと思うよ、うんうん、結局でもこの原発ですごくその儲かったところもあったわけでしょ、うんうんうんうん、だけどなんていうのかな、責任を何かあった時に、うん、やっぱりさ誰か追わない、誰も追わなくてもいい世の中ってなると、うん、被害者はさ毎回泣き寝入りになっちゃうんだよ ね、
う
ん、
で、
あの、で、うん、儲けようとする会社とか、うんうん、そういうところっていうのは責任を負わなくてもいいって、うんうん、儲けなんていうの、どんな悪いことしたって責任問われないんだっていう話にならないかなって思うし、まず国がどうする、うん、だって東電が責任ないって言ったら国の責任だと私は思うんだけど、うん、だってもう国がその原発進めるってやってたわけだから、
半分国策で進めてきたことですからね。
どう思う？
逆に聞きたいけど、
うん、
じゃあ誰にも責任はないのかと思うよね、
うん、
まあ、東電がもしそこに責任がないっていうんだったらば、うん、それを推し進めてきた国、
うん、
今回のは津波の予測みたいなデータは、うん、地震の予測データはあったわけだ、
うん、
でそれに向けてこう工事しましょうっていう、うん、
現場の人たちはこの御前会議と言われるそのトップ3人についてはその津波が来るかもしれないから対策取らなきゃいけませんよと言いました。
言ってたんです。
で対策取るよって一旦はなったんだけど、費用が数百億円かかるって分かったらこれは耐えられないと、ちょっと他の意見も聞いてみましょう、聞きなさいって言ってるうちに事故が起きてしまう。
でもそれも責任あんだけだよ、もうみんな知ってると思うけど、あんだけ CM 流したりとかいろんなことしててしさ、お金使ってたじゃん。なのに数百億だよ、だって絶対損しないようになってんだもん。
いやいや、だからね、その通りだね、
うん、
これ事故が起こる可能性あるけども起こらないかもしれないし、まだ検討中にしておきましょうと、現場からはやった方がいいですよっていう意見が上がってたわけだよね、
一旦やろうかってことになったんだけど、
やんなかったんだ、それで311になったわけだよね、これでやろうかって言った時にこうやってても間に合わなかったから今回は
罪に問えないっていうのも判決の要旨の中には入ってましたね。
入ってるでしょ。だけどもこう間に合わないかどうかは別にして、やんなくちゃいけませんよって言われて まあ、始めてたとするよね、
うんうん、
で始めててたうちに311になっちゃったから、まあ、結果的にはここで間に合ってないんだけど、うん、始めててから日にちが当たってたよ、
うん、
311がもうちょっと先にあったとしたらだよ、
うんうん、
始めとけば間に合ったっていう話だよな、うん、だって
事故は起きなかったっていうことですよね、
ことになるよね、うん、でこの辺の判決がなんかこう、
う
ん、ちょっとよく俺には理解できないっていうのが一つと、あ、もう一つはなんかこうここまで大きくなって、それからこれもなんかこう途中でなんかなんていうのね、うちあの住めなくなった人と、うん、自主避難した人とか途中で東電とその民間の間に一つ組織を作って、
うん、
ここでお金の交渉も始めましょうっていう組織があったわけだよね、
は
い、
原発 ADR ですよね、
うんうんはい、ADR っていう組織が、はい、これも打ち切るんだよね確か、
まあ、そこ の, その仲介案を何度か東京電力に提示しても東京電力が断るっていうケースがあるんで、これが裁判になってたりするっていう、まあ、住民の方々、被害を受けた方々が長期に苦しむ傾向が強くなってるっていうことですよね。
だからこの判決が無罪って判決が下っちゃうと、そういうことも後押ししちゃうんだよね。
そう、見捨てられちゃうってことだよ、うん
ね、それでだからさっき言った大まかなこの国の社会の作り方にも考えなくちゃいけないなって、
ね、これはここも不思議じゃない、うん、事故前の法規制は絶対的な安全確保を前提としていないってなってるじゃん、
うんう
ん、っていうことは今事故後の法規制っていうのは安全確保っていうのは絶対的な安全確保を前提としてるかどうかはっきりさせてほしい。
あのね、例えば大きな、ね、交通機関だとか、うん、そういうの作るときにね、うん、もう絶対はないわけじゃない、
うん、
で絶対はないわけで、うん、ないからあの例えば電車で言えばね、
うん、
こうあの勝手に止まるシステムだとか、うん、あのいろんなシステムを作って、うん、いや、ま、山手線なんかは確かこの今の時点で踏切は確か1個しかないっていう話聞いたぐらいに、
うんうん、
それまで高架あの踏切だったところを全部高架にして、
うん、
その確率をどんどん減らしていってるわけだよ、
うん、
あの大企業の、まあ、新幹線にしてもみんなそうだと思うけど、うんうん、原発も同じことでさ、
うん、
まあ、一つ作ったもう絶対の安心はね、
うん、
まあ、安全だとは言ってたけども、
うんうん、
それでもこうまあ、その大きな巨大事業の場合にはね、うん、まあ、いろんなことでこう改善していくわけだよ。
だからこそこの絶対的な安全確保を前提としてはいけないっていうのが、うんうんうん、その東電をかばう分になるのはおかしい、うんうん、
おかしいね。
毎回それでいいのかって何でもってことになっちゃうもん。絶対なんか言えることなんかないの、
う
ん
う
ん
はい、一般庶民はどう考えてるかね、
うんうん、僕ですか。
一般庶民だろ。だ
代表として
すぐ分かった。
絶対僕のことだ。
超市民そうですね。
言わなかっただけ。
だからどう思う、うん、まあ、これが無罪になると結局誰の責任かっていうので、うん、あの、まあ、国なのかっていうので、うん、結局考えていくと個人の責任みたいな話になっちゃうというか、
うん、
そのもしかしたら津波が来るかもしれないっていう状況で、うん、その場所にいること自体が、
うん、
もしかしたらダメなんじゃないかみたいなことになってくるんじゃないかというか、うんうんうん、ひ
どいじゃん。なんで被災受けた人とかがってこと、
はい、じゃないとどこに
個人の責任には大きく含めるとなってんだよ。事故を起こしてその時にすごくお金かかってんのって、うん、私たちが払ってんだから、うん、みんなでさ、
うんってなると、うん、その逃げるしか方法がなかったのかっていう話になるので、
うんうんうん、そんなことまで自己責任って言われる、
う
ん、
いやいやちょっと待って、はい、それで、
うん、ってなるので、うん、これは誰か、まあ、こういう判決で、うん、あの会社が悪いですっていうふうにしていただかないと、
うん、
どこに怒りをぶつけていいかっていうのがわからないので、
うん、今ね、はい、そうだよね、はい、現場にいる人たちは、
うん、
こうどこに何を放送してほしいし、
ね、うん、
どんな意見を、うん、誰が聞いてくれるんだっていうね、うん、あの
そうですね、だからこれは無罪になったのは僕的にはちょっとどうかなって思うし、もしこれを無罪になってしょうがないと思うとしたら、
うん、
まあ、今後はまあ会社が責任を負いますなのか、うん、国が負いますなのかっていう結論を出してもらわないと、まあ、結局どこの場所に住んでても原発の近くにいたら
太田さんなんだけど東電とか電力会社って全部 いろんなことを電気料金に上乗せできる
システム、総括原価方式というので今までやってきましたよね。
総括原価方式、ね、っていうシステムでやってきたわけよ。だからどんなものも、ね、あの俺たちに払う電気料金に上乗せされてるわけよ、ね、だから、まあまあ、電気料金は、まあ、日本の電気料金は世界一高いって言われてるんだけど、それに上乗せするわけだから、まあ、この方法が続く限り、これ東電が責任取ってもいいわけだよね。意味合いというお金の面だけで言えばね、だから金の面だけじゃない責任、
ね、私今思ったんだけど、責任の所在がなくなるってことは、その前の安全対策でお金もかけないってことなんだよね。だって責任取らなくていいってことなんだから、そうでしょ、安全対策で出すお金は無駄だ、儲けるだけ儲けてそれで逃げればいいって思うもんね、
はい。まあ、だから、まあ、そういう問題を残しつつ、これ、俺思うのは、その今福市がね、どうなってるかと、ね、問題がここに大きく残ってるわけよ、こうなんか溜まった水を海洋放出、するんじゃないかっていう疑念とかね、それからまだ地下水はどんどん流れてるわけで、で氷土で止めようとしたけどこれはダメだったと、どんどんお金も使ってて、この問題がここに残ってるのにこの時点でのこの判決なわけだろ。そこがね、どういう作用をしていくかっていうのはかなり微妙な問題だと思うんだけどね。お水は喋んなかったけど、
はい、
もうお水の責任するよ、
僕の責任ちょっと重すぎます
よお前やっぱり喋んないと責任重いよな
全員死刑
そういうことじゃない、
そういうお前番組のそんなそんな存続に関わるようなことは言うな、
ね、そこまで誰が言う、
誰がそんなこと言う。さあ今日も始めましょう。